おはようございます、今日は3月の21日ですかね。今日が春分の日ですか、ですかね。明日は振り替えの休日ということでしょうか。今日をもちまして、冬が終わってですね、あと、日が長くなっていくわけでありますけれども、来週、再来週がですね、イースターですね、復活を、イエス様の復活をお祝いする日でありますが、で今はですね、この、最近お話しておりますけれども、このイースターの前40日間は、受難節というね、レントと呼びますけれども、キリストの受難を、覚える期間であります。で来週の日曜日がイエス様がエルサレムにロバの子の背に揺られてお入りになった主労の主日でありまして、通常この主労の主日にはキリストの受難のメッセージをするわけですけれども、来週は私は瀬戸内伝道所の剣道の2周年の礼拝であちらに参りますので、この御嶽で受難のメッセージをすることはできませんので、今日は一週早めて、キリストの受難にちなんだお話をしたいと思います。今日のテーマは傷というテーマなんですけれども、イエス・キリストがよみがえった後でですね、この弟子のトマスにお会いになったヨハネによる福音書に記されておりますお話は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、その一部をお読みいたしますと、20章24節からですが、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。大変有名なくだりでありますけれども、このエピソードを読んでですね、昔から気になってたことがあるんですね。というのはこの復活なさったイエス・キリストの手にはですね、釘の跡が残っていたということです。またその脇腹にはローマの兵隊に刺し貫かれたこの槍の跡がそのまま残っていたということです。キリストはよみがえられたわけですね。しかもそれは単に蘇生をしたわけではなくて、聖書の別の箇所の言葉を借りるならば、栄光の体を与えられて、蘇られたわけです。ですからその傷跡というものはですね、全て消えて、なくなって、いても良いと思うんですね。その姿はイエス様のままであったとしても、手足に釘に打ち抜かれたその跡があったり、また脇腹に傷が残っていたり、あるいは、聖書には書いてありませんが、茨の冠をかぶせられてますから、その傷跡が額に残っていたり、また鞭打たれた傷が背中に残っていた可能性もあるわけですね。でも人間、私たちが怪我をするとですね、その怪我はやがて治ります。そしてそれこそ穴の開くような大きな怪我をしても、やがてこの肉が持ってですね、 また川が再生して、まあ、傷跡としては残りますけれども、穴が開いたままでいる人はいないわけですよね。ここにはない、いらっしゃらないと思いますよ。まだ穴開いてるっていう人はね、まあ、そういう怪我をした人はいないと思いますが、でもこの記述を見るとイエス・キリストの手にはですね、まだ釘跡が残ってるんですよ。さらに言えば穴が開いてるんですね。その脇腹にはその刺された、まあ、空洞というかね、跡が残っているようなんです。でも蘇られたんですから、それこそまあ、生まれたばかりの赤ん坊のようにですね、新しい、まあ、その皮膚というかね、みずみずしいお姿で、あられたんじゃないかと思っておりましたけれども、どうやらそうじゃないんですね。でもおそらくそれは、そのもうすでにキリストはよみがえられたその体というのは、生きておられた時の体とは全く違うものです。それはその体のままで部屋の中に入ってこられたり、同時に多くの人に会われたということも聖書に書いてありますから、もうすでに物質ではないんですね。人間にはそう見えるし、あるいは触れることもできるものですけれども、私たちと同じようなもの、物質ではもちろんありません。ですけれども、あえてその傷跡は残っているんですね。だから私たちが将来何らかの形でイエス様にお会いすることができたとしたら、その傷を見ることになる。傷ついたままの姿でイエス・キリストはその今も父の右にいらっしゃるということだと思うんです。もし私たちが大きな傷を負ったならばですね、その傷跡は隠したいですよね。その傷跡はなくしたいですよね。でもイエス・キリストはあえてその傷を残しておられるんだということを考えておりますとですね、キリストがこの人の体を取られたということの中には、単にその私たちの罪の身代わりとしてその命を差し出すということ以上の目的がそこにあったのではないかということに気づくわけです。キリストの死は贖罪死です。罪の身代わりですね。私たちが本来ならば罪の上に死ななければならなかったのに、身代わりとして死んでくださった贖罪死です。ですからキリストの死が、キリストがその命を与えられて、そして死ぬということがですね、行われれば、罪の贖いとしてはそこで完成しているわけです。それで 100% です。それ以上のことは必要ないんです。まあ、引きな例ですけれども、例えば、今も、まあ、日本には死刑制度ありますね。世界でも死刑制度のある国もあるしない国もありますけれども、死刑というのは、まあ、死刑に値するような罪を犯した人がその罰として受けるものです。まあ、多くの場合は殺人ですね。人を殺すようなことをした場合は、その人を殺すことによってその罪を、まあ、贖うというわけじゃありませんけれども、その罰を受けるわけです。しかしですね、死刑はできるだけ苦しめないで殺す刑なんです。日本は絞首刑ですね。アメリカは州によって違うらしいですけれども、前クリント・イーストウッドが出てた映画の中で、少し前のカリフォルニア州の死刑の話が出てましたけれども、薬で殺すと、できるだけ苦しめないで殺す、死ぬということだけで その人がどんなに重大な罪を犯したとしても苦しめないで殺すというのが死刑なんですよ。しかしですね、本来は人を殺すということは、あるいはそれに付随するさまざまな苦しみを与えているし、その人を失った家族を苦しめているわけですから、できるだけ苦しめないで殺すことでその人の罪が全て許されるわけではないんですよね。でも死はそれ以上に重いことはないので、まあ私はその辺、この刑法の専門家でもありませんし、その罰の専門家でもありませんから、それを考えた方に聞いてみなきゃ分かりませんけれども、おそらく人が死ぬということ以上に、重い罰はないから、それ以上の苦しみは与えないんですよね。だから懲役もないんです、死刑囚には。死刑囚は拘置所に入れられていて、他の人は懲役といって、いろいろその仕事をさせられるんですね。でも死刑囚はないんです。ただ死刑をただ静かに待ってるだけなんです。それも苦痛かもしれませんけれども、でもイエス・キリストが十字架の上で死なれたというか、まあ、死なれたというこの事実はですね、神である方が人となって人の命を取ってですね、そして私たちの身代わりとして死なれるわけですね。そのことにはもう、まあ、変な言い方ですけれども、このその死はですね、できるだけ安楽であったとしても、もう限りなく楽な死に方であったとしても、その死は死として十分に私たちの罪の贖いの役割を果たすものなんですよね。違いますか？私たちの身代わりとして神の御子が死なれるわけですから。人となってくださった、そして死んでくださったということだけでもう十分ですね。それ以上のことは私たちに必要ないはず。しかしですね、イエス・キリストはその死なれたということ以上にというか、それに加えてありとあらゆる苦しみや痛みを背負われているんです。味わわれているんです。私たちはこのキリストの十字架のストーリーというものをよく知ってますから、まあまあそれはセットであるかのように考えてますけれども、実はそうではありません。そして例えばパウロはキリストの十字架の苦しみとか前後の苦しみの話をほとんどしないんですよ。パウロにとってはキリストの死と復活というその事実そのものが贖罪にとって重要なことなので、それ以外の話はほとんどしません。それはそれ以外は重要でないということではないんですけれども、そのことが確かに中心なんですが、だからそれ以外のことは、まあ、全くこうプラスアルファなんです。父がその子を私たちのために お与えになって、その命を私たちにお与えくださったということだけで、もう人間にはとても感謝のしきれない大きな恩寵ではありますけれども、神はそれにとどまっていない、そこで終わってないんです。例えばキリストは肉体的な苦痛を味わわれました。あのパッションで皆さんも非常にね鮮烈に残っていると思いますけれども、鞭を打たれた。それはもう皮膚や肉、さらに骨まで裂けるようなですね、激しい痛みの伴う刑であります。鞭打ちのうちに死んでしまったということもあったようです。でもキリストが鞭打たれなければならない理由はどこにもないんです。いや、私たちの罪を許すためであるならば、キリストは鞭打たれる必要はないんです。茨の冠をかぶせられました。その頭にあの長い茨の棘が何本も何本も刺さってですね、その顔面は血みどろであったと思いますね。その状態で十字架を背負って何キロも何十キロもある丸太を抱えてですね、ドロローサを歩かれた。その上で十字架にかけられるわけですね。十字架というのはいつも申し上げてますが、人間が考え出した最も悲惨な死刑 と言われています。本来はそれを人をできるだけ殺さないための刑である、長く苦しめるための刑である。手足を犬釘にで打ち抜いて、そして木に晒すわけですが、キリストが味わわれたのは手足の痛みだけではありません。まず呼吸ができなくなる、そして渇き、さらには全身を襲う痛み、何度も気絶するそうですけれども、気絶して体の力を抜けると手足の痛みが走ってまた目が覚めると、それを繰り返して最後には自分で自分の体を支えることができなくなって、まあ、絶命すると。でも元気な人の場合は3日も1週間もその苦しみが続くと。イエス・キリストは 6時間で絶命されました。その肉体の苦痛ですよね、キリストが味わわれた、まあ、私がいくら説明してもリアリティがないんですが、でもそういう痛みをキリストはこの味わい続けられるわけですね。でもキリストが味わわれた痛みは肉体の苦痛にとどまりません。精神的な苦痛、心の苦痛ですね。何よりも彼は十字架にかからなければならないような罪を犯しておりません。まあ冤罪というのはちょっと変な言い方ですが、罪がないのに裁かれるわけですね。罪がないのに、十字架にかけられなければならない。さらにその十字架にかけたのは誰でしょうか。もちろん裏切った弟子イスカリオテのユダも深い関係がありますが、でも最後に十字架につけると叫んだのはあの群衆ですから、一週間前にダビデの子にホザナと言ってイエス様をエルサレムに迎え入れたあの群衆が十字架につけると叫んでイエスを十字架につけたわけですね。人殺しの大好きだったローマの総督のピラトでさえイエスを十字架につけたくなかった。だから最後は彼は何度もイエスを助けようとしてバラバまで持ち出してですね、バラバとイエスとどっちを解放するかといえば、みんなバラバを解放すると、じゃあイエスを解放しろというふうに決まっているからと思ってバラバを差し出したのに、人々はバラバを解放しろと言って、そしてイエスを十字架につける叫んだ。ピラトは最後手を洗ってですね、私にはこのことは関係ない、まあ手を洗ってももう遅いですね、散々彼は、罪のない人を殺してきたわけですから。でもそのピラトでさえイエスを十字架につける理由は見つからなかった。そして十字架につけると決まった時にはローマの兵隊がイエスに緋色の着物を着せてですね、ユダヤ人の万歳といってこの足の棒を持たせてイエスをあざけた。ローマの兵隊にあざけられなければならない理由がどこにありますか。どこにもないですよ。そのことは私たちの罪をあがなうことに関係がありますか。関係ありません。そんなことを受けなければ理由はならないけど、どこにもないんですよ。そういうことを一つ一つ考えていくと、キリストが味わわなければならなかった苦痛というのは何のためだったんだろうかということを考えてしまうんですね。十字架にかけられた時に人々は、そしてイエスを憎んだですね、祭司長や律法学者たちは、他人は救ったのに自分は救いない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りてこいと、そうすれば信じてやろうとか、神に頼っているならね、今神に救ってもらえとか、私は神の子だと言っていたのだからと言ってキリストをあざけて、一緒に十字架につけられた強盗も一人はイエスを罵りました。イエス・キリストはこういう扱いを受けなければならないことは何一つしている。さらにキリストを最も苦しめたことは何かというと、これは父なる神との断絶ですよね。まあ、霊的な苦痛、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと十字架の上で叫ばれた。このまあ人類が誰も味わったことのないこの神に見捨てられるという苦痛をキリストは十字架の上で味わっておられるわけです。 これらのこのありとあらゆる苦痛をなぜイエス・キリストは味わわれたのかと。いや、それは私たちの罪の贖いのためです。いや、違うんです。罪の贖いのためにキリストは苦しむ必要はないんです。キリストの死が罪を贖っているんです。聖書を読んでください。パウロは一度もキリストの苦しみによって私たちの罪は許されたとは書いていません。彼の死によって私たちは罪許されたと言っている。じゃあなぜキリストは苦しまれたの。イザヤ書のこれは予言ですね。イエス・キリストが十字架にかかる前、何百年も前にイザヤが予言したその言葉に答えらしきものがあるわけです。彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。つまりキリストは私たちの痛みを背負われたんだ。神の子が人となってこの地上においでになった。そして私たちの罪の身代わりとして死んでくださった。もうそのことだけで十分なんですが、それに加えて彼は私たちの痛みを負われたんです。私たちの痛みを負うために痛まれた。彼が差し貫かれたのは私たちの背きでのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためだった。ここはまさに贖罪の部分ですね。私たちの咎のために、私たちの罪背きのために差し貫かれ打ち砕かれた。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。神との平和が与えられた。そしてそこでその次ですね、彼の受けた傷によって私たちは癒された。しつこいこと同じことを何度も言ってますけれども、旧約聖書においてこの、キリストの十字架の型である生贄の話が出てまいります。罪を贖うために、羊とかヤギとか牛とか、清い動物を連れてきてですね、そこで、ほふって殺して、燃やして神に捧げるわけです。でも皆さん、そこでほふられる動物は苦しみを味わわないんです。もちろんそこで絶命しますよ。でも散々この動物を苦しめた上で殺すわけではないんです。おそらく聖書に詳しいことは書いてありませんが、頸動脈か何かを一突きして血を取って、そして殺す。なぜならばその命こそが贖罪の中心だからです。そこで羊や牛を散々苦しめて、そしてその上で殺すとは書いてないんです。だからキリストの死ということにおいても、彼が苦しまなければならない必然は、その旧約の贖いの型と見るならばですね、そこにはないわけです。でもキリストは苦しまれた。それは私たちの痛みを負うためである。つまりどういうことか。神は私たちの痛みを、痛みに関心がある、いや私たちの痛みを知っておられるということです。でも私たちの痛みや苦しみはどこに原因があるんでしょうか。その根本原因はどこにありますか。これは人間の罪ですよね。私たちが神に背いた結果として ある特定の罪である苦しみを得るわけではもちろんありません。でも私たちが神から離れてしまって神に背いたこの社会を作ったことによって私たちは苦しんでいるし傷んでいるわけです。でもその苦しみや痛みを通して神に助けを求め救いを求め神によって救われていくわけですね。でも神は私たちが傷んでいる姿、苦しんでいる姿、もがいている姿、あざけられて涙を流しているその姿を黙って見てはおられないということなんです。いや、むしろその痛み一つ一つを神は数えておられるんです。いや、味わっておられるんだと思うんです。そのことを私たちに伝えたくてですね、神の一人子であるイエス・キリストはあのような肉体的にも精神的にも霊的にも誰も味わったことのないような痛みを味わわれたんだと思います。そのことによって私たちは神は私たちの痛みをご存知であると、そう知るわけですね。いや、神は私たちと共に傷んでおられるということに気づくんじゃないでしょうか。まあ罪の結果だから少々の苦しみはしょうがないなと、まあ私が神様なのって変な言い方ですけど、まあそれは当然の報いだ、少々の苦しみがあってもね、まあやがて天国連れてってやるんだからええじゃないか、我慢せえと、そう言いたくなるところです。神はそういう方ではない。おそらくどんな小さな痛みも神は見逃しておられず、むしろそれを共に味わっておられるんだと思います。そしてその証拠がよみがえられたキリストの傷跡として今もあるんだと思います。つまり今も神は私たちと共に傷んでおられる。すでにキリストの肉体は痛みや苦しみを感じないものであるわけですね。もうこの物質の世界を超えた存在になっておられるにもかかわらず、その傷跡を持っておられる。その脇腹に傷があり、その背中に傷があり、その額に傷がある。そしてあるいはその痛みは今もあるんじゃないだろうか。いや、私たちの痛みと同じ痛みをキリストは今も感じておられるんじゃないだろうか。そういうことまで、まあこれは全く勝手な想像ですよ、聖書にそんな話は書いてありませんけれども、そう思いたくなるようなですね、このキリストの受難にまつわるこの痛み苦しみの出来事であります。でこの、まあ、キリスト教というか、この私たちの信じているこの教えというのはですね、他の教えとは明らかに違うところが、ね、一つだけあるんです。それは何かというと、その他のさまざまな宗教があってですね、仏教にしてもイスラム教にしても、あるいはまあ、その他諸々のさまざまな宗教がありますけれども、その宗教といわれるものはそれぞれが思想を持っていたり、まあ、教えを持っていたりですね、まあ、あるいは規範を持っていたり、するわけですけれども、全てはですね、事実に基づいているわけではありません。こうあった方がいいでしょうとか、こうの方がいいでしょうとか、こうすべきでしょうという。でもこのキリスト教というか聖書の教えというのはですね、事実をどう理解するか、どう信じるかというのがこのキリストの教えなんです。つまりイエス・キリストという人物が生まれて、そして散々な目にあって十字架で死んだというのは事実ですよね、歴史上の事実です。それは ただまあ不幸な死に方をした人と思うのか、いやそうではなくて、彼の苦しみは私たちの苦しみを共に味わうためであったのだと信じるのが、これが私たちの信仰なわけですね。そしてその苦しみが、その痛みが私たちのためであった、いや私たちと共に痛んでおられるんだということが分かったときに、私たちは癒されるんじゃないでしょうか。どんな痛みであったとしても、神は私たち一人だけ痛むことを許しておられるんじゃない。さらに言えば、神は私たちのあらゆる痛みを私たち以上に痛み苦しんでおられるんだ。そうこのキリストの傷跡は私たちに語りかけているんだと思います。あなたの痛みは神に知られている、いや知られているだけではない、その同じ、いやそれ以上の痛みを神は今も味わっておられているんです。それ以上の傷を神は受けておられるということです。そう信じるというか、そうそのことが分かったときに、私たちの痛みは、これはただの痛みに終わらない、神に通じる痛みであり、また神と共に痛む痛みである。北森先生、北森和夫、神の痛みの神学は神に奉仕する痛みと言いましたけどね、私はその神に奉仕する痛みというところまではまだピンときておりませんけれども、しかしその痛みに意味が生まれ、意義が生まれ、そしてそこに神の栄光が表されている。でもそれはキリストの痛みのゆえなんです。その手の傷跡のゆえであるということをですね、覚えたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの罪をあがなうために、神の一人子である方が、神の位を捨て、人となってこの地上においでくださいました。私たちのために、そしてその尊い命を捧げてくださいましたことを感謝をいたします。そのことだけでも十分にありがたいことであり、そのことこそが、私たちを罪から救い、神の子としてくださる、その贖いの中心であります。しかし、神はあなたはそれで終わらなかった。そのことで、よしとはなさいませんでした。それに加えて、この地上で味わうことのできる、ありとあらゆる痛みや苦しみをキリストは味わってくださった。痛まれた、苦しまれた、悩まれた。でもその視線の先には、キリストをあざけり、裏切り、売り渡した者たちが、釘付けにした者たちがおりました。それは私たちであります。でも主よ、あなたは私たちを決してお裁きになりません。いや、むしろ私はあなたの痛みを共に痛んでいるよと、あなたの悩みはあなた一人のものではないよと、あなたのその心の深い傷はあなた一人のものではないよと、私たちに語りかけてくださっているから感謝をいたします。私たちは孤独ではありません。キリストが私たちと同じ孤独を、いや私たち以上の孤独を味わわれたからであります。 私たちに希望がないわけではありません。私たちはキリストと共にありますから、栄光の希望があります。復活の希望があることを覚えて感謝をいたします。どうぞ神の、その三位一体の神の行われた、私たちのために行われたこれら全てのことを、私たちはその意味の深さを知ることができませんので、少しでもそれを知り悟り、あなたを崇めるものとならせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。